西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮再発見、偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。ここは日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。そして今日は学芸員の向山芽衣さんをお迎えしました。向山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、まあ、いろんなお話を伺うんですが、まずはね、リスナーさんからね、メッセージが届いているのでご紹介したいと思います。はい。いつもありがとうございます。ラジオネーム、ホルルンさんです。今日は桜がテーマですね。西宮の桜といえば、宿川が思い浮かびますが、美しい桜にまつわる深い歴史があることは、市民になってから知りました。これも徹底解剖から再発見の番組のおかげです。ありがとうございます。今日もね、徹底的にいろいろと深掘りしていろんなね情報をお届けしていきたいと思いますが、少し秋めいてきてスーパーに行くと酒粕や甘酒に視線が向く自分がいたりしますし、酒ミュージアムでまったり展示鑑賞もいいかな。今日の展示紹介楽しみにしていますといただきました。さあ、今日は現在笹部桜資料室で開催中の展覧会、知ってる桜の秘密っていうののね、これが向山さんの担当の、
はい
はい、展覧会ということで、その見どころまずはご紹介いただけますか。
はい、今回は笹部桜資料室展示知ってる桜の秘密と題しまして、
はい、
今までは結構笹部さんの活動とか、うん、そのどういう仕事をしていたかっていうところに焦点を当てた展示が多かったんですけれど、今回は生きた桜、植物の桜に焦点を当てまして、実は知ってるようで知らない桜の魅力、花以外だけじゃない面白いところっていうのを紹介する展示を企画しました。
はい、切り口がね、結構今回面白いですよね。
ありがとうございます。うん、
で、どんなところからじゃあ見ていけばいいかというのをぜひご紹介ください。
はい、まず展示室では桜のその四季から紹介しておりまして、皆さん馴染み深いのは春、花が咲いた桜の姿だと思うんですけれど、実は夏、秋、冬と桜それぞれ違った姿を見せてくれるので、そういうところもご紹介していますね。
うん。で、まあ、それもね、実際いろんなのね、ものもあったりして、
はい、
匂いを嗅いだりとか、いろいろなことで、まあ、五感をこう刺激しながら、いろいろと楽しんでいただける展覧会になってるんですけど、そうなんですよね。桜って言うと、本当に咲いてる春のね、桜のイメージがやっぱ大きい。
はい、
大きいですけど、
はい、
だけじゃないんですよね。
そうですね、今お話しいただいたように、うん、今回はちょっと触れる展示っていうのも取り入れてまして、
うん、
実際に見るだけじゃなくて、実際に触ったりして体感して桜の魅力を楽しんでいただける展示というのもご用意しています。
どんなもんがあるのかなって私はもうね、ちょっと拝見させていただいたんですが、リスナーの皆さん、どんなんあんのって思ってらっしゃると思うんですが、ちょっと一例をご紹介いただけますか。
は
い、
まずは桜の枝を実際に触ってもらえるような展示をしていまして、うん、はい、桜の木の幹って皆さんやっぱ花ばっかり注目してると、なかなかじっくり見たことはないんじゃないかなって思うんですけれど、
うん、
実はすごく綺麗なツヤツヤした幹をしていまして、そういう模様であったり手触りっていうものを実際に確かめてもらえるような展示をしています。
うん、本物の幹が、ね、
はい、
触れるんですよね。
博物館の駐車場にある西宮権現平桜っていう山桜の一種なんですけれど、それの枝をちょっと出しています。
ちょんと切ってきて、
はい、
なるほど、はい。本当に触ってみると、おおみたいなね、手触りだったり、ちょっとその質感とか、新たな発見がありますよね。
そうですね、ここもやっぱ魅力の一つだなって思ってもらえるかなと思います。
はい。それから？
はい、それから、もう一つ桜の匂いを体験できるっていうものもちょっとご用意しております、う
ん、これがね結構ね私ハマりました
桜の匂いってよく春に期間限定で出てたりすると思うんですけれど、実はお花よりも葉っぱの方に結構匂いの成分っていうのが含まれておりまして、
うん、
展示室ではその乾燥させた葉っぱを置いておりますので、それを実際に匂いを確かめてもらうことができます。
うん、桜餅ってすごい連想してしまったんですが、そうですね、そうですよね。あれ桜餅も結局桜の葉っぱの塩漬けでこうくるむということで、だからなんかこうね、桜色だから桜餅なのかと思ったら、あれやっぱりその香りですかね、葉っぱの。
そうですね、うん、実は桜の味っていうのも桜の香りを味っていう風に感じているので、うん、花をつまんだら桜味っていうのが多分わからないんじゃないかなって思いますね。
なるほどね、香りとじゃあこう一体になって桜だって認識するのかな。
はい、
うん、
そんな桜の匂いなんですけれど、うん、その7月に月に年に4回コラム更新してるんですけれど、
はい、
7月に書いてるコラムでその桜の匂いを葉っぱから取り出してみようっていう実験をしてますので、うん、そちらもよかったらぜひ読んでみてほしいですね。
咲ミュージアムのホームページの中に収められているコラム、
はいはい、
7月が匂い、
はい、そうなんです。
これどんな実験しはったんですか？
乱引きっていう道具がありまして、
この
なんか乱引きっていう、
乱引き、
はい、
はい、
植物の乱に、うん、引っ張る引くっていう字を書く、
はい、
乱引きっていう道具があるんですけれど、なんかよくお酒の蒸留とかそういう昔の江戸時代とかから使われていた道具でして、
うん、
なんかなんていうんですかね、せいろみたいな、うん、の陶磁器でできたせいろみたいな形をしている、ちょっと面白い形の道具なんですけれど、
それはどっかで見ることはできるんですかね。
ちょっと今回展示はしていないんですけれど、うんうん、コラムの方に写真載せたので、ぜひ
コラムでぜひその写真これが乱引きかと納得していただきたいと思うんですが、その乱引きを使ってどうするわけ。
そうですね、乱引きの一番下の部分にお水を入れて、
はい、
せいろでいうお鍋の部分ですね、
はいはい、
でその上に下にちょっと穴が開いているようなパーツがあって、そこのところに匂いとかを取り出したいものを入れるんですよ。今回は桜の葉っぱ入れました、
はい、
で上にちょっとなんかドームの型の蓋みたいのをつけるんですね、
うん、
でそのドームの上の部分がちょっと言葉で説明するのすごい難しいんですけれど、なんかへこんでるところに水を入れて冷やすと、
はい、
その下のに溜まったお水を熱すると湯気、水蒸気が上がってきて、でその水蒸気がその匂いの成分を取り出して、
うん、
で天井に当たって冷えると、その冷えた水の中に匂いの成分が集まってるっていう、蒸留できる道具なんですね。
分かったような分からんようなっていう方が難しいです、多いと思うんですけど、
ぜひコラムの方で、
コラムでね、はい、この写真見ていただいたら、なんかこうちょっと陶磁器のこれなんか壺みたいなものからなんかヒュッヒュッてこう出てたりして、はい、なかなか難しいね、これ説明するね、言葉でね。でもこれで、じゃあその桜の葉っぱ、はい、この葉っぱはなんか特別な葉っぱなんですか？
桜の葉っぱも、うん、その種類によって匂いの強さっていうのが違ってきて、でよく桜餅に使われているのと今回の実験に使ったのは同じ大島桜っていう桜でして、
はい、
これは結構花自体もちょっと匂いが強いんですけれど、うん、この大島桜の葉っぱはすごく香りが強いということで有名なので、今回の実験はその大島桜の葉っぱを使いました、
なるほど。でその匂い成分は無事抽出できたわけですか？はい、
そうなんです。一見するとただの無色透明のただの水に見えるんですけれど、うん、ちゃんと桜の匂いがする水っていうのが取れましたね。
はあ、じゃあそれを使って例えばなんかこうスイーツを作るだの、化粧品に利用するだの、なんかいろんなことが考えられそうなものですね。
そうですね、面白いですよね。昔実際その、うん、 江戸時代とかは乱引きで化粧水を作ってたみたいなんですね。
そうなんだ。なんかほのかに桜の香りがする、なんかその化粧水なんていうのは、こう女性にとってはなんかいい感じですね。
そうですよね。
でもその1枚の葉っぱとかからはそんなに量は取れないわけでしょ。
そうですね、今回は結構たくさんの葉っぱを乾燥させて使いました、うんうん、
はあ、なるほどね。でもその器具は今回の、ね、展示には出てないんですけど、その桜の葉っぱの香りを嗅ぐというのは、はい、トライできるんですよね、は
い、展示室で実際にどんな匂いなんだろうっていうのも確かめてもらえますので、うんうん、
はい、
結構匂い嗅いだ皆さん、ああ桜の匂いってなってますね、桜餅のってなってます、ね、
だって本当にもうカサカサのとか乾燥した葉っぱなんで、うん、色もね茶色っぽいし、はい、とか思いながら嗅いだら、あの香りだみたいなみずみずしい桜の香りが、不思議ですね。あれ
皆さん同じような反応します
ね。やっぱりね。で、桜餅食べたい、帰りに買って帰ろうとかなったりするんですけど。ね、ねえ、でもやっぱり今あれなんですかね、桜餅ってでもやっぱり季節ものですかね。
でもこの間最近私スーパーで売ってるの見ました。
じゃあもう通年ものに、
はい、あるんだって思って。
あ、じゃあ
でもあれですね、私出身が東日本の方なんですけれど、うん、はい、やっぱり関西の桜餅って向こうの桜餅と違って、うん、ちょっとおはぎみたいなつぶつぶの桜餅ですね。
東の方の桜餅っていうのは、
まあ、ちょっと違う桜餅で、なんか薄いクレープみたいな生地であんこを包んだ桜餅がやっぱ向こう多いんです。
なるほどね。もうじゃあそのなんか概念が関西に来て、え、これ桜餅って。
そうね、びっくりしました。
でもまあどっちにしても桜の香りで楽しむっていうのは一緒。そう
ですね、どっちもやっぱ葉っぱがくるって巻かれてるとこは一緒ですね。
あ、なるほどね。まあだから本当になんか桜っていろんなところにね、使われてるんだっていうこともわかりますし、はい、なんか奥深いですね、桜の世界って。
そうなんですよ。やっぱ花だけじゃない魅力っていうのがありますね。
うん、そうですね、うん。でもね、まあその本当にホルルンさんもいろいろ書いてくださってますけれども、その本当に桜にまつわるいろんなお話といえば、やっぱり忘れてはならないのが笹部慎太郎さんの、ね、活動ですよね。
そうですね、うん、今こうやって桜の面白さとか興味深い生態とかを知れるのも、その笹部さんがいろいろ研究としてとっかかりを残してくれてたっていうところもやっぱり大きいですね。
そうですね、うん、やっぱりもう笹部さんのことはずいぶんいろいろと研究なさってて。
そうですね、うん、やっぱりその調べたりその活動を知れば知るほどすごく面白いですし、なんかもっとやっぱりいろんな人にたくさん知ってほしいなっていうふうに思いますね、うん、
本当にね、保護にももちろん尽力なさいましたし、うん、新種もいろいろお作りになったりしたんですか。
そうですね、やはり笹部さんのお名前がついた笹部桜という桜がすごくやはり特徴的な一つではありますね、
うん、でも桜の花、桜の木っていうのはとっても育てるのが難しいんですよね。
そうですね、やはりお手入れをしないとすぐ弱ってしまったり、うまく育たなかったりしてしまうということで、やはり笹部さん植えてそのままほったらかしではいけないということで、やはりお手入れをすることで綺麗に咲くし寿命も伸びるというふうに思っていたそうですね。
ねえ、昔からなんか桜切るバカ梅切らぬバカとか
言いますもん ね。
だからその本当にもし何らかのことでそのね幹が傷ついたり切らなきゃいけないことになったら、その後のケアっていうのは桜の場合とっても大変って伺いましたけどね。
そうですね、やはり切り口のところから傷んでしまうところがありますので、うん、そのやはり桜の増やす時とかは、うん、その継ぎ木とかいろいろな方法があるんですけれど、木の枝を切って増やす方法があるんですけれど、やはりそういう時は切れ味とかが大事だったみたいですね、
はあ、その笹部さんはその植えられた桜のその管理をどうやっていくかっていうようなことの指導も随分ちゃんとなさってくださったんですよね。
そうですね、やはり桜の名所を作るには、うん、その後のお手入れが大事だということで、うん、その笹部さんがその桜博士ということで、うん、その腕を見込んでいろんな地域から桜の管理というものを依頼されていたようですね。
あの西宮で言えばね、まあ、それこそ祝賀公園というのはまあ一番にね、はい、思い浮かびますけれども、その他にもいろんなところでそういうあのなんか指導もなさってるんです。兜山の方もそうですか。
そうですね、兜山とか、うん、小清水浄水場の方とかも、はい、その植える桜の指導であったり、うん、その実際にあの桜を植えるための苗っていうのをあの自分のところから持ち出していたっていうこともありますね。
はあ、そうなんだ、
はい
ね、いろんな種類があるんですもんね、桜には。
はい、
であの本当にあの日本各地 の、 その桜なんかもこう研究なさってきたわけでしょ。
そうですね、やはり実際に自分の足でいろんな地域の桜を訪ね歩いて、珍しい桜であったり、うん、その大きな桜っていうものを探して訪ね歩いていたようですね。
それはやっぱりあれなんですかね、その土地土地にこうあった桜とかなんかっていうのもやっぱあるんでしょうかね。
そうですね、その新しい品種というか、未だ桜って結構あの交雑、あの違う品種同士が混ざりやすい特徴がありますので、うん、その見たことのない桜が突然山の中に出てくるってみたいなこともあったみたいですね。
ほうほう、そうなんですか、まあ、そういう特徴を利用して新しい、ね、あの品種を生み出されたりも、うん、今もだからまた研究がずっと続いてて、まだこれからももしかしたら新しい品種って誕生するんでしょうかね。
そうですね、多分毎年春になると新しい品種の種みたいなのが、うん、できてるかもしれないです ね、
ねえ、それはすごいなと思いますけど、うん、なんかそれだけ桜の木ってなんか奥深いというか、うん、
はい、
ねえ、
桜の増やし方、さっきちょっと継ぎ木っていう風に言ったんですけれど、他にも実生って言って、うん、あの桜んぼ実から育てる方法もあるんですけれど、うん、
はい、
桜の実生っていうとどうしてもなんか昔の理科の遺伝の実験みたいな、うん、遺伝子がこれ ABAB みたいなのをやった人も覚えているかもしれないんですけれど、どうしても親と必ず一緒の桜っていうものはできなくて、親の特徴をそれぞれ受け継いだ桜っていうのができるんですよ。だからその新しいいい桜を作ろうと思ったら、すごいいい特徴を持っている桜同士を掛け合わせることで、また違う魅力の桜が生まれるっていうふうに言われてるんですね。
うーん、親と全く一緒ではないという。
そうなんですよ。
でもなんかその本当に全く一緒のクローンみたいなのが作れるとかっていう技術も今はあったりするんじゃないんですか。
その実はそのクローンっていうのはもうずっと昔から、うん、やられてきてて、それがいわゆるその継ぎ木の増やし方なんですよ。
そうなんだ、
はい、
継ぎ木で増やした場合は全く同じような。
そうなんですよ、その親の木の枝とかから取って増やすので、うん、親と全く同じ性質の花が咲くようになるんですね。
ほう、じゃあそれぞれ の、 まあその育て方によって生まれてくる育ってくる桜は全然違うというか。
そうですね、あのよく今目にするソメイヨシノはもうほぼ継ぎ木で増やされているので、はい、だから一斉に同じタイミングで咲くんですね。
なるほどね。でも一斉に同じっていうことになると、また例えばちょっと病気が流行ったりなんかすると一斉にまたかかっちゃったりとかっていうようなこともあるわけですよね。
はい、だからソメイヨシノは結構病気に弱いところでいっぱい増やされてるっていうのもあって、
うん、
ちょっとそういうところがこれから桜並木を維持していくところでちょっと問題になってくるっていうふうに言われていますね。
そうなんですね。生み出すのも大変だし、それを育てていくのも大変だし、もう結構手のかかる木なんです ね、
ですね
桜って。
でもやっぱり手がかかる子ほど可愛いみたいな言われますから、やっぱ、ね、
いや
春の桜の花の綺麗さはやはりひとしおって感じなんですか ね、
ね。向山さんもね、だって今まではこんなに桜に深く関わってこられたわけじゃないでしょ。
はい、全然違う世界の勉強をしてきたんで。
どんな世界でしたっけ。
あの地獄への研究をしておりました。
そうでしたよね。以前にもなんか一回伺ったことがあるような気がするんですけど、なんかそのおどろおどろしいね、地獄絵とかを研究してらした向山さんが今は本当にそそとしたような桜の研究をなさってるっていうのもちょっと不思議な気がするんですけど、
はい、
どうなんですか、桜と出会ってなんか人生変わったみたいなとこあります。
そうですね、やっぱり春先はすごく忙しくなりましたね。
うん、あ、やっぱり桜の季節というとやっぱり花の季節がいいんですかね。
そうですね、
いいんですかね。
やっぱり桜といえばその花も魅力ですけれど、うん、やっぱり秋の紅葉とか、笹部さんはその葉っぱが落ちた後の枝ぶりとか枝の光り方とかもすごく桜の魅力の一つというふうに考えてたみたいなんですね。
へー、すごいですね。じゃ、何通りにも楽しめるってことですか？
そうですね、そうやって桜の良さをいろんなところに見出してたのがその笹部さんの面白さというか魅力の一つだなって感じますね。
その研究というか思いは今たくさんの皆さんに受け継がれてるんですよね。
はい、今もまたその笹部さんが桜を育てていた場所、駅楽山荘という宝塚の竹田尾にある山なんですけれど、うん、そこもボランティアの方、桜森の会の皆様が今もきれいに維持してくださっていますね。
へー、じゃあまあ後半にはねそのあたりのところをねゆっくり聞かせていただきたいと思うんですけれども、やっぱり桜ってたくさんの種類があるし、はい、それをいっぱいこう一箇所でじゃなくてもこう近くで見てもらおうということになるとかなりいろいろと大変なご努力もあったんでしょうね。
そうですね、やはりそのいろんな品種がありますから、それぞれの魅力とかも、うん、咲く時期とかも違いますからね。
うーん、なるほど。匂いも違うんですかね。
日本の強さがなんか違うって感じですかね。
うーん、まあ、本当に本当に見たり触ったり匂いをこうね嗅いだりっていう、本当になんか五感をフル活用して楽しむことができる花っていう感じで、なんかこう研ぎ澄まされるような気がするし、桜とこうなんか向かい合うみたいなね、なんかちょっと心して向かい合わなきゃなんてね、いろんなお話を聞くと思いますね。
そうですね、春先とかその今までは桜はなんか桜としてしか認識してなかったんですけれど、うん、やっぱいろんな品種があるっていうことで、うん、ちょっと花の色が違うなとか花びらの数が違うなとか、そういうところに着目して見るようになりましたね。
なるほどね、まあ、現在の展示、それこそなんだっけ、面白いメッセージですよね。知ってる桜の秘密なんていうこのタイトルの付け方、これもちょっと変わってるかなとか思うんですけどね。
はい、やっぱりその桜の秘密って今までお話ししてきた、知らない一般的にはなかなか気づかれていない魅力っていうのも、うん、やっぱりその花だけじゃないっていうところを知ってもらいたいっていうところもありますし、
はい、
やはりそうですね、そのなかなか知らないと思うので、うん、その知ってるっていうふうに問いかけることでちょっと興味持ってもらえたら嬉しいですね。
なるほど、意外と知らない桜の話なんていうのも結構展示の中にいっぱい出てくるんでしょうね。
はい、そうなんです、
うん、なんかいろいろなんだっけ、まあ、その香りなんていうのもそうでしたけれども、はい、いろいろあるんですよね。
そうですね、
我々があんまり知らないかなみたいな、うん、
例えばなんか桜の色って皆さん桜色っていうとちょっと薄いピンクのイメージあると思うんですけれど、はい、桜実は黄色い桜とか緑の桜とかもあるんですね。
うん、
で桜一回咲いたら色そのままちょっとな桜色って感じのイメージの方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、実は咲いてる途中で色が変わる桜とかもあるんですね。
え、色が変わるんですか？
はい、例えばその、うん、博物館の駐車場にある西宮権現平桜は咲いた最初の方は白い花びらなんですけれど、散り際になると結構ピンク色に染まってくるんですね。
あ、色が濃くなってくるんですか？
はい、
うーん、
化粧咲きというふうに名前がついてまして、はい、散り際になると濃いピンク色になってくるんですね。
散り際の方がじゃあ何、しっかりお化粧しましたって感じですかしら。あ、そうなんです。そういうふうに、ね、色が変わるっていうのもじゃあ何度も見に行きたくなる桜ですね、はい、それはね。
実はその皆さん身近なソメイヨシノもこの化粧咲きの現象起きてるんですね、うん、
そうなんですか。
はい、実はその散り際になると花の真ん中くらいがちょっと赤くなるんですよ、うん、なのでお花見の見頃今どんな感じかなって気になったらその桜の真ん中あたりを見てもらうと、うん、ちょっと赤くなってたらもうすぐ桜吹雪が楽しめるかもなっていう感じで目安にしてもらえますね。
へえ、じゃあその本当にね咲いたすぐの新鮮なのもいいし散りかけのもいいしって、じゃあその桜の芯の色で、はい、その時期を判断することができると。
そうですね、そういう化粧咲きの品種はそこからも見ることができますね。
なるほど、それは現在の展示でいろいろと教えていただけてるんですね、はい、はい。ということでじゃあ後半もですね、そのさっきちょっとお話に出ました、笹部慎太郎さんがねいろんな 桜を集めて、なんかしなんだっけ飼育じゃないな、生育させてらっしゃる、はい、そんな場所についてもいろいろお話を伺っていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の西宮再発見は、日本酒と桜の博物館、これ日本にたった一つなんでしょうね、の酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の向山芽さんに、今公開中というかね開催中の知ってる桜の秘密っていうね展覧会についていろいろ話を伺っていますが、笹部慎太郎さん本当にあのねものすごい情熱を傾けて、はい、桜を守って育てて、
はい、
ですよね。
そうなんです、生涯を桜に捧げた桜男でしたね、
はい、そのゆかりの場所というのが、はい、
あるんですけれど、それが先ほどもちょっとお話ししました宝塚市の武田尾にある駅楽山荘という場所ですね、
はい、これはどういう経緯で笹部さんは手に入れられたんですかね。
ちょっと山荘っていうふうに名前はついてるんですけれど、うん、なんか建物ではなくて、まあ、土地地域一帯の名前みたいな感じでして、笹部さんはもともと大阪の地主のお家の次男で生まれてるんですけれど、大学にいる時に桜をやろうっていうふうに決めたんですね、うん、でそしたら長男お兄さんから桜をやるんだったらってことで、その滝があって山が自然が豊かな山があるのでそこの土地をやろうということで、うん、手に入れた場所がその駅楽山荘の場所なんですね。
でもこれねその山ですよね、うん、ある意味、はい、かなりこう手を入れて整備しないと大変だったんじゃないですかね。
そうですね、もともとはそのやはりその山ということで、うん、その林雑木林って感じだったところをかなり笹部さんいろんな植物、桜だけじゃない植物をたくさん植えて道とかも整備して駅楽山荘としてどんどん活用していたということですね。
うん、ここで笹部さんは何をなさりたかったんですかね。
笹部さんは駅楽山荘では桜の研究をしておりまして、桜の研究っていうのもどういう、うん、薬品消毒したら桜に虫がつきにくくなるかということであったり、
はい、
桜先ほどもちょっと接ぎ木の話しましたけど、うん、どういう組み合わせで接ぎ木をしたらしっかり育つかという研究で、まあ、あとは実から育てるということで種を貯蔵しておいて苗を作る、そういういろんな研究をしておりました。
でその研究成果っていうのが、まあ、今のいろんなところのその桜を育てることにとても役立っているっていうことですよね。
はい、なんか笹部さんは自分のことを不器用だっていうふうに思ってたらしくて、結構接ぎ木の練習っていうのはたくさんしてたみたいなんですね。で桜での接ぎ木はもちろんなんですけれど、秋の柿とか栗とか、はい、そういう木でも接ぎ木の練習をしていたみたいです
ね。うーん、最後には達人になられてたんでしょうかどうなんでしょうかね。でも桜ってね本当に花の季節はまあ一番みんながめでますけど、そうじゃなくて一年中素晴らしいんだっていうお話ね、葉っぱもだし枝もだしみたいなことだったんですけど、
はい、
その葉っぱ、まあ、紅葉して落ちますよね、
はい、
その 紅葉も美しいって笹部さんはおっしゃってたんですね。
はい、笹部さんは植物、桜だけでは成り立たないとして、うん、いろんな植物との取り合わせが大事で、他の植物と組み合わせて植えなきゃいけないというふうに考えておりました。なので益楽山荘も松とか、それこそもう紅葉が綺麗な楓とかと一緒に植えていました、うん。
へえ、じゃあこれからのシーズンも見頃じゃないですか。
そうですね、うん、益楽山荘、その武田温泉あたり一帯もその紅葉の名所として有名ですし、もちろん益楽山荘もすごくもみじ紅葉が綺麗なので、うん、ぜひこれからの時期足を運んでいただきたいですね。
ね、まあ、あのハイセンハイキングなどでも有名なエリアですけれども、まあ、ぜひあのなんか春の桜だけじゃなく秋の紅葉もっていうおすすめなんですね。じゃあ
はい、
ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。というわけで益楽山荘、なかなかちょっと行きにくいのかなと思いますが、あの武田を JR の武田尾駅の方からの方がここに行くのには近い。
そうですね、うん、あの真っ暗のトンネルのちょっと2階くらい抜けなきゃいけないんですけれど
はい、はい、
まあ、トンネルを抜けるとそこはもう桜の園なので、うん、ぜひ足を運んでみてください。
雪国ではなくて桜の園なのね、
はい、
うん、でもあの本当にあの、まあね、あの桜の研究をなさってる方には有名な場所ですけれども、我々にとってもね、桜を愛した笹部さんゆかりの場所として益楽山荘っていうのはぜひ覚えておきたいですし、はい、ね、機会があればぜひお尋ねいただきたい場所ですね。いやー、ということで本当にあの知ってる桜の秘密って言われて知らん知らんこといっぱいあったっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、ぜひあのね、この展覧会11月の18日までやってますから、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。そしてですね、今あの秋季展もやってるんですよね。
はい、
はい、これは、近世近代日本画比べということで、これ前期が終わりまして、はい、今後期に、入ってるわけですが、
はい、
これあの前期と後期は同じ作品ではなく
全く違う展示となっております。
お、
前期では近世近代の近世の絵画、うん、江戸時代を中心とした絵画を展示しておりましたが、後期は後半近代の方ですね、うん、明治以降の絵画を展示しております。
じゃあこれはもう前期にお出かけいただいた方も後期は全く違うということで、もう一回またぜひ、
はい、また新たな展示として楽しんでいただけると思います
ですね、はい、そして明日なんですが、もういいなんかもう迫ってますけど、ミュージアムトークがあるということで、
はい、はい、後半のその近代の日本画について、うん、展示解説を行うミュージアムトークを予定しております。
はい、この、で展覧会の担当の大浦和也さんがミュージアムトークをなさるということで、明日のこれは何時からですかね。
14時からですね。
あ、14時、
はい、
予約はなくて、
はい、当日お集まりいただけましたらそのまま、はい、お聞きいただけます。
はい、そして同時開催の、展覧会があとまだありまして、酒資料室では西宮今津の酒造家オールスターという、これもなんかものすごい、はい、ここのとこねタイトルがね結構ツボにはまるようなタイトルつけていただいててうーんってうなっちゃうんですが、これも面白いですよね。
はい、それぞれその西宮今津を代表するような銘柄のその醸造元がどういう人が作っていたのかということで、うん、そのオールスターということで紹介しております、う
ん、はい、この、西宮今津の酒造家オールスター、それからあの今日ご紹介いただいた笹部桜資料室での知ってる桜の秘密、この2つの展覧会にワークシートがあるんですか。
はい、
うん、
今回あのワークシートで展示をもっと楽しんでいただけるようなあのクイズとかを作っております。
ほう、でこれをあのトライすればなんかご褒美いただけるんですか。
はい、あの秋の展示始まってからワークシートを、うん、あの参加してくださった方に、あの静岡オールスターのチラシに載ってる、うん、そのオールスターたちのシールをプレゼントしております
イラストのシール、
はい、
結構なんかねちょっと趣ありますよね、あれね。
そうですね、うん、一人一人 5人いるんですけれど、はい、誰が当たるかはお楽しみということで。
なるほど。ぜひそのね、そのなんかシールも目当てにワークシートぜひぜひねトライしていただきたいと思いますが、そして10月24日の木曜日には連携講座として桜に関する研究史整理っていう、これもこれなんかでもすごいマニアックな、
そうですね、
講座っぽい気がするんですが。
はい、うん、まあ、桜なんですけれど、うん、最初にコメントいただいたみたいに桜やっぱり深い歴史がありまして、
はい、
その歴史について今までどういう人が桜の研究をしていたのかっていうことを、で笹部さんはそういう研究をしてきた人たちの中でどういう研究をしてきたのかっていうことを改めて振り返るようなお話ができればと思ってます。
こちらは10月24日の午後1時半から3時まで、サキュミュージアム博士課記念酒造博物館の記念館の2階の視聴覚室ということで、参加費は無料なんですよね、
はい、
入館料は別にいりますけれどもね、はい、ということで、これ向山芽さんが講師ということで、
は
い、
また引き続きお話しさせていただきます、
はい、ぜひぜひこちらにもご参加いただきたいと思います。サキュミュージアムは阪神西宮駅から南へ歩いて15分倉掛町にあります。前が臨港線ですよね、はい、開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。そして毎週火曜日が休館日となっています。入館料は一般500円、小中学生は250円です。秋季展が終了した翌日11月の19日の火曜日から12月3日の火曜日までは次回の展示に向けて記念館はお休みとなりますのでご注意ください。酒蔵館はこの時も開館してるんですよね。
はい、
はい、ということでぜひお出かけいただきたいと思います。そして次回の酒ミュージアムさんの登場はですね、偶数月の第3金曜日ですので12月の20日となります、この日は学芸員の大浦和也さんにお酒作りの技術の歴史と題してお話を伺っていくということで、
はい、
ね、大浦さんはあれですね、いつもなんかお酒のお話をねいつもしてくださるんですけど、今日伺ったらこの近世近代日本が比べのこの担当もしてらして、
そうなんです
ね、ということは学芸員の皆さんはそれぞれ複数のいろんな分野を担当なさるということで、
そうですね、うん、それぞれやっぱりメインはありますけれど、はい、いろんな分野の展示もそれぞれ企画しています。
向山芽生さんは桜と、はい、あとはどんなところに、
私は一応桜をメインに担当しているんですけれど、うん、はい、桜もその美術品であったり今回みたいなちょっと科学っぽい方であったり、うんうん、いろんな切り口から桜を紹介していくような展示を企画しています。
なるほど、そうか、桜と一言で言ってもその切り口をどうしていくかっていうことで随分と違った姿っていうか面白みが出てくるんですね。
そうですね、なんか歴史とかはちょっと難しいなって人もちょっと桜の花の方だったら興味あるかなって人とかもいらっしゃると思うので、そういういろんな人に楽しんでいただけるような展示を作れたらなと思ってます。
なるほどね、今後ちょっと取り組んでみたいこんな展示どうかなみたいな、なんか心積もりというかなんかありますか、プランは。
そうですね、おととし去年かなもやりましたけど、私やっぱり美術が専門なので、うん、
はい、
桜の美術にもうちょっとついてもっと掘り下げられるような展示ができたら嬉しいですね。
おどろおどろしい地獄絵と桜のなんか関連っていうのはあるんでしょうかね。
結構桜も人の人生の儚さを表すってことで仏教の絵とかにもたくさん出てきてはいるので、そういう結びつきも意外なところであったりしますね。
そうなんだ、
はい、
じゃあいろんなところでリンクしているものがあるということなんです ね。じゃあもしかしたらあなたの人生にも桜っていうのが本当に大きななんかね役割というか何か持ってるのかもしれませんね。
はい、
そういう意味でぜひ知ってる桜の秘密覗いていただきたいですし、本当に知らないことにいっぱいね答えていただいてますので、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。さあ、そして来週第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。来週10月の25日は関西学院大学建築学部ボーリズ研究センターの山根修さんと石 暮れ正和さんをお迎えして、ボーリズ建築と西宮と題してお話を伺う予定です。こちらもどうぞお楽しみに。でもこの歓楽もですし、女学院もそうですし、ボーリズとね、桜ってすごい合うんですよね。
すごい洋風建築でも、違和感なくマッチしますもんね。
ねえ、だからそういう意味でもういろんなこう顔を持ってる桜っていうのはここからまだまだこう研究というか追求していくと面白いことのいろいろ発見とかにもねつながるかもしれませんし、はい、本当に何回も言いますけど奥深いですね桜の世界。
そうですね、知れば知るほど知らない魅力が出てきますもんね。
うん、まさに知ってる桜の秘密って、今回は向山芽衣さんはすごいこれも知ってるこれも知ってるって教えてくださってるんですが、もしかしたら芽衣さんも知らない桜の秘密もあるかもしれないですよね。
もしそういう秘密があったらぜひ教えていただきたいです
なかなかね学芸員さんにねえねえこんなのはっていう感じですけど、でも今回は本当にいろいろ触れ合いながらそのね、なんかボックスに入った香り葉っぱの香りを嗅がせていただいたり、なんか枝を触らせていただいたりとか、結構触れ合いのあるなんかね、本当に学芸員さんとも触れ合いがあるし、一緒にいた友達とも、ねえねえこれすごいよねみたいな、なんかそういう参加型の展覧会でしたよね。
はい、うん、で実際に体験してもらえたら、すごく嬉しいですね。
今回はいろいろ触れますので、
はい、
ぜひぜひ五感を研ぎ澄ませてお楽しみいただければと思います。ということで今日の、ゲストティーチャー、日本にただ一つの日本酒と桜の博物館酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の向山芽衣さんでした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では西宮再発、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではでは、また。